青空 FM 第36回目。第36回目はゲストに長岡さんをお迎えしています。長岡さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、早速簡単にでいいんで自己紹介をお願いします。
はい。もともと SIR で働いていて、まあ今年の3月くらいにちょっとユーザー系の企業に転職して、まあいろいろ新しい環境で頑張っている、長岡と申します、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと IT エンジニア的には転職話なんかも聞きたいところではあるんですが、まあ、今回いただいているテーマが、FF14、ニコニコ動画、実況動画とかボイスロイド、まあ、あと音楽教室、サックスっていうことで、だいぶ気になるワードしかない感じなんで早速、趣味全開でいこうかなって思うんですけど、
はい、
FF14 からじゃあ行っていいですかね。
そうですね、はい、
はい。まあファイナルファンタジー14という、ファイナルファンタジーシリーズの、14作目、MMO と呼ばれる、まあ、オンラインゲームですね、でリリースされたゲームで、あれ、根性版が出たのって2009年とかでしたっけ？
そうですね、調べたらそのくらいでした。
なので、旧版からするともう10年ぐらい経ってる、実は意外と歴史のあるゲームになっている感じなんですけど、長岡さんはどのあたりから入られた感じですか？
そうですね、まあ、始めたのは、いわゆる申請になってから。
おぉ。
まあ、いろいろ問題があって生まれ変わった後からになります。
やりたいな始めたいなって思ったのもその申請のあたりぐらいからですか？
そうですね、まあ元々は、まあ、友人から一緒にやろうよって誘われて、まあその頃もう就職してある程度生活リズム的にも余裕ができていたタイミングっていうのもいろいろまあ条件が重なってまあ始めてみたっていう感じですね。
その時は、パソコンでですか？プレス3ですか？
そうだね、PC 版で始めました。
なるほど。スペック的には結構足りてる感じでした？
そうですね。そこ、まあ普通に動く形でしたね。はい。
デスクトップですか？
デスクトップで、はい。
へぇ、結構じゃあ、まあでも14自体そこまでカリカリにしないと動かないわけじゃないんで、
そうですね、
あれかもしれないですね。はい、まあ、グラボが普通に乗ってるような PC って感じだったんですかね。
そうです。
申請がローンチして、もうサービスインしてから始めたって感じですかね。
そうですね。友人誘われるタイミングだったんで、もうサービスインしてある程度経ってからでしたね。で、ちょっと調べてみたんですけど、2014年の8月から課金が始まってたんで。
おー。
まあ、2.0 の中盤くらいですかね。
そうですね。あれ、ローンチって3月とかだったんでしたっけ？
そうですね。そのくらいで。
ああ、そっかそっか。
うん。
いつぐらいだろう。リバイアさんとかも出たのかな。
まあ、なかなかね、最新パッチまで追いつくまでかなり時間かかったので。
そうですよね。
はい。その頃、何が最新の？まあ、コンテンツなのかっていうのは、まあ、全然意識せずにやってましたね。
なるほど。で、友達と一緒に始めて、
はい、
最初は、ジョブというか、クラスか、は何を選ばれたんですか？はい、
呪術を選んで、まあ、もう、魔法キャラでいこうかなと。で、まあ、特に何かあったわけじゃないんですけど、まあ、どのジョブも、なんか、どれが難しいとかも特に考えずに、まあ直感で、まあ魔法とか使えたら楽しそうだなっていう形で始めましたね。
種族はちなみに何だったんですか？
種族は最初はエレゼンでやってましたね。
エレゼンオスですか？
いや、メスでした。
結構、エレゼン選ぶ人少ないっていう統計でしたよね、確かね。
うん。まあ、割ともう、キャラを作る段階で、ジョブは、まあ、魔法タイプかなと思った時に、自分の中で魔法使いそうなキャラを作ろう、 キャラメイクしようっていうふうに考えて、まあ、エルゼムーンが謎く魔法を使いそうで、で、顔にタトゥーとかも入れられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、そんな感じで、黙々とキャラメイクしてましたね。
なるほど。なんとなく、まあ、呪術、クロマ系だと、まあ、ララフェルとか、使う人も、
はい、
まあ、イレブンの影響かもしれないですけど、大きいかなとか思っちゃいますけど、なるほど、エレゼンだったんですね。
はい、
で、そっからもうずっとやってるって感じですか？
そうですね。まあ、たまに間が空いたりもしますけど、パッチが来たら、あ、やらなきゃって言って戻ってっていうのをずっと繰り返してます。
ちなみに、その最初に誘ってくれた友達はまだやってるんですか？
あ、まだやってますね。
お、よかったよかった。たまに誘った人側がもうやめてたりみたいなこともあったり
して。ああ。まだ一緒に。新しいパッチもやろうねっていう風に、
うんうん、おー、いいな。同じ FC で。
あ、そうですね。
おー、いいな、いいな。なるほど。ちなみに僕は、はい、その新生の、ベータ2だったか3だったかで、確か自由、クローズじゃなかった、オープンだったと思うんですけど、からやっていて、もともとその Q14、まあ、根性版とかって言ったりするんですけど、
はい、
をやりたかったんですけど、まあ、パソコンのスペックが全然足りなくて、
あ、
当時自作した PC 使ってたんですけど、グラボがそんなに良くなかったんですよね。
うーん、
で、全然ベンチマーク動かなくて、ああ、ダメだって思ってたら、まあ、めっちゃ評判が悪かったんで、ああ、これはやんなくてよかったか、みたいな感じで、僕ちょうどその頃が会社員になって2年目とか3年目ぐらいで、で、その後、数年経って、その2014年ぐらいに、で、その時はパソコンを買い替えていたので、そこそこのスペックの、まあ、ミドルハイぐらいの、14が申請するぞってことでパソコンを買い替えて、申請からがっつりって感じでしたね。
おー、なるほど。
で、僕はもう最初からなんで良かったか覚えてないですけど、竜騎士をやろうって思ったんで、
はい、
ずっと槍術、まあ、槍をやって始めて、で、キャラはヒューランの、まあ、女性で、ミッドランダーかな、多分一番普通な感じのキャラで、
はい、
ずっと竜騎士やってるって感じですね。なんで、もうそれが2014年なんで、まあもう5年ですね。
そうですね。
早いですね。
あっという間に。
いやー、なるほど。どうしよっかな。まあ14それで始めて、なんだろう。14って今いろんなコンテンツがあるじゃないですか、
はい、
戦闘だけじゃなくて、
はい、
採集とか、クラフターものを作るとか、
はい、
まあ、ハウジング家を、まあ、作るというか飾り付けるとか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、ティーンは今何が一番面白い感じですか？
そうですね、まあ、今何が一番買ってると、まあ、今なんだかんだ言ってメインストーリー読むのがやっぱり面白いですよね。ストーリーが、まあ、始めた当初は、まあ、よくある MMO っぽい、その、お使い要素というか、まあ、なぜやるかはわかんないけれども、これを取ってきてとか、このモンスターを倒してきてって言われる感じだったんですけど、まあ、どんどんその、新しいパッチが当たっていくことに、どんどんストーリーが、深くなってきて、もうそれからずっともう、うん、ストーリーには注目してますね。
ストーリーどの辺がこうグッときました？
急に、まあ、なんていうんですかね、そもそもなんかいろんなメインクエストの流れでストーリーがどんどん展開されていくんですけど、まあ、だんだんとその、ストレスフリーな環境が。まあ、いわゆる、よく、言われるのが、急に、もしもし、私、ミンフィリアと呼び出されて、めちゃめちゃ交通の便の悪いところに、呼びつけられるっ ていうのがだんだんなくなってきて、そこからもあの、そうするとお話にあの集中できるようになってくるんですよね。
うんうんうん。
で、まあ割とその駆け足でメインクエストは進めていったんですけど、やっぱあの 2.0 の後半ぐらいから、まあ自分たちがどういう目的で、そのなんか冒険をしているのかとか、
うんうんうん。
あ、まあ、それに対するその世界設定だったりとかっていうのが、散りばめられて、どんどん伏線が張られてくると、急に引き込まれていきましたね。
その、14、最初に言ってたその、お使いみたいな感じは、確かに、頭、まあ1時間、まあ今結構テンポ早いんで、1時間ないかもしれないですけど、さすがにその、操作説明をしないで、ほっぽり出されるわけにいかないんで、最初はやっぱり、このモンスターを倒してきてとか、このアイテムを誰それに届けて、うん、まあ、要は、重要な NPC だから挨拶してこいってことなんですけど、
そうですね。
みたいのがあったりして、その、街の移動の仕方とか、戦闘の仕方とかを学ぶのがちょっとあるんで、まあ、その、そういうのいいから、もっとなんか掴みようみたいな人はちょっとあれかもしれないんですけど、でも、最初の三国、まあ、グリダニアと、
グリダニアと、リムサと、
はい、
ウルダ。
あ、そうだね。もう完全に言えてこなかった、はいグリダニアとリムサとウルダハ。自分が最初に選んだ都市から、レベル15かなぐらいで、外に出れるようになるじゃないですか。
はい。
あの、飛空艇使って。
はい、はい。
やっぱ、あれが一番最初にグッとくるポイントで。ああ、
そうですね。
そうですよね。で、その、ファイナルファンタジーというか、FF のメインテーマのアレンジみたいなのもかかったりして、うんうんうん、あそこが結構冒険が始まる感じがあって、その、グリダニアとリムサとウルダハって、それぞれまた景観というか、
はい、
あの、感じが違うじゃないですか。はい、森林のグリダニアと、まあ、砂漠とか乾いた地形のウルダハと、はいはい、まあ、海とか草原がある、まあ、リムサがあって、
はい、
で、全然違うところに行くとまた景色違ったりするのがすごい楽しくて。
う
ん
うん、そうですね。
普通に RPG として面白いんですよね。
うん、うん。
うん。っていうのがあって、すごい、その、最初に聞いたどんな遊び方してるっていうところで、メインストーリーだけ、まあメインストーリーを中心に追っかけているっていうのはすごくわかりますね。
まあ風景の話あったんですけど、地形一つとっても意外とその世界設定っていうんですかね、そのなんか、こんな地形があって、こんな風に呼ばれてる。例えばその、なんですかね、橋みたいにかかってるところがあって、それがメガネ岩みたいな風に呼ばれてるみたいな、
うんうんうん、
本当にその世界を細かく設定しているっていうところ、やっぱりなんですか、作り手として本当に真面目に作ってるんだなっていうところとか、も含めてやっぱり引き込まれていきますよね。
なんかその世界設定好きみたいなあるじゃないですか、はい、そういうカルチャーというか界隈みたいのが、
はい、
ゼノギアスとかそういう設定がすごい練り込まれてて、その今おっしゃった地形とかなんか名称百景みたいなシステムが、
うんうん、
遊びが14によってその決められた場所に行って決められたリモートをするとその景観百景みたいなのが登録されてその図鑑が埋まっていくみたいな、
はいはい、
あれってやつがあって、でその図鑑にロアって言ったりするんですけど、その地形とかその場所の説明文が結構書かれたりとか、あとその過去に大きな戦いがあった場所だったりすると、まあ、そういう説明があったりとかするんで、そういう細かい設定みたいなのがすごい、丁寧というか作り込まれてて本当にやってて楽しいですよね。
そうですね。
メインストーリーの他には、やられてることとかないですか？
そうですね。一応、まあ、最近はあまりやってないですけど、いわゆる高難易度ダンジョン、まあ、いわゆるレイドって呼ばれるようなものも、 一応一時期はがっつりやってましたね。
おー、どこまでやられたんですか？
と、大迷宮バファムートの3層と、あと、まあ、そっから、難しくて、もうダメだ、次って言って、
アレクサンダー？
あ、そうですね。アレクサンダーの、一層かな？一層は割と真面目にやりましたね。
アレキの一層の時ももう、霊式と通常に分かれたんでしたっけ？
そうですね、はい。
で、その時は霊式行ったんですか？
あ、霊式行ってました。
おー、すげえ。レイドは全然、その固定のパーティーを組むとかっていう感じじゃなかったんで、
あの、
イシュガルドのメインクエストで、
はい、
アリゼの絡みでフラグが変わるっていう話があって、その時にバハムートを制限解除で突っ走ってやりきって、で、アレキは実は一回も行ったことがなくて、エドフゴだったかな、生配信、ゲームの配信をやってるユニットがいるじゃないですか、
はい、
よく、14時間放送とかにも出てくる、
はい、
江戸踏みでしたっけ、
確か
江戸踏みだったと思うんですけど、
はい、
あの2人とそのヨシピーが出た回で、
はい、
アレキを前走突破するっていうなんか徹夜番組みたいなのやってた時があって、で、その時に一応一通りそのカットムービーとかそれを見たんで、
はい、
あ、もういっかなっていう
、まあ、
感じで、
そうですね、
うん。で、グレンは、オメガなんですけど、
はい、
まあ、FF5 フューチャーというか、
うん、
モチーフっていうところがグッと刺さったんで、ノーマルですけど、一応前走突破して、はい、武器も取るとこまでやりましたね。アレキ以降はどうですか？
まあ、オメガは、まあ、ノーマルは一応全部やることはやってるんですけど、まあ、そこまで、霊式の方はあんまりやってなかったかな。タイミング的にも仕事が忙しかったりとか、意外とその、高難易度コンテンツやるときって、その、精神的な余裕が、本当に必要で、イライラすると、意外しちゃうんですよね。まあ、やっぱり、少しずつ積み上げていくとはいえ、その、自分だけの要因じゃないところも、まあ、自分ができても、まあ、よく大縄跳びとか言われますけど、みんなが、ちゃんと動けないと、まあ、クリアは難しい。まあ、特に、コンテンツが出始めた頃は、っていう設定になってるんで、まあ意外と、その精神的に余裕がある時じゃないと、なかなか真剣に取り組めないというか。そういう面も。
いやー、そうなんですよね。なんかその、攻略見てクリアできるんでしょっていう感じじゃないじゃないですか。
そうですね。
その、MMO って RPG なんで、ドラクエとか昔の FF みたいに、まあこの、ボスにはこの技使えば勝てるよとか、まあ、このコマンドの順番で勝てるよみたいなイメージされる方もいるかもしれないですけど、14は MMO オンラインゲームなんで、どっちかっていうとアクションゲームなんですよね。
そうですね。
で、どういうアクションかっていうと、キャラを、指定の、まあ、エリアというか座標から、移動させる、まあ、ボスの攻撃がここに飛んでくるよっていうのが赤い円とかで出るんで、まあ、そこからキャラを逃がしつつ、攻撃したり回復したり、まあパーティーを敵の攻撃から守ったりみたいな自分の役割を、きっちりこなす必要があるっていうところを突き詰めたゲームなんですよね、
うん、
なんで分かってても避けきれないとか、
はい、
分かってても避けることに集中しちゃって例えば回復が遅れちゃうとか、ダメージが足りないとか、
うん、
まあなんだその相手のボスの攻撃に合わせなきゃいけない、防御のタイミングを逃しちゃって、崩れちゃうとかっていうことがあったりして、まあ、そういうののこう積み重ねをひたすらものすごい精度で要求されるっていうのが、まあ、高難度コンテンツっていうやつって感じですよね。
そうですね。
ただそのそれを8人とかで、まあ、さっき言った大縄跳びみたいな感じなんですけど、8 8人でやって、やっぱクリアした瞬間の、喜びというか、
はい、
解放感みたいのは、まあ、何にも変え難いというか、
そうですね。
結構中学とか高校の部活とかで、まあ、別にインターハイとかじゃなくて、県大会とか、なんか練習試合とかでもいいんですけど、マジでやって、結果が出た時のあの感じですよね、まさに。
そうですね。
うん、
まあ、特にまあ、大体1ヶ月くらい、いわゆるその校内のコンテンツが解放されるまで期間があったり、1週間あったりとかするんですけど、本当に始まった時の、みんな誰も何が起こるか知らないっていう状態で、集まって、ここは、いわゆるノーマルの時はこういう動きだったけど、高難易度だはこう動かなきゃいけないっていうのを一つ一つ、まあ、全員で、まあ、8人で挑むんですけど、8人で、謎解きして、で、それぞれの役割をこなして、結構もう最初の頃っていろいろその装備のレベルも足りなくて、結構なんとか逃げ切る、ゴールに駆け込むみたいな形で終わることが多いんですけど、それがゴールできた瞬間っていうの本当に楽しいですね。
最初、霊視系開いた瞬間って、はい、その攻略サイトとか情報とか一切見ないで封印して、もうチャレンジして、まあ、全滅して、あの攻撃はこういう回避の仕方をしないといけないんだね、みたいのを推理しながらやるっていう感じだったんですか？
そうですね。
おー。
まあ、まあ、FC にのメンバーで全員揃わない時もあるんで、いわゆるパーティー募集って仕組みがあるじゃないですか。うんうん、まあ、そこで、パーティー募集してみて、まあ、前半までの練習しましょうっていうようなパーティー作って、まあ、みんなで挑んだり。で、前半までできたら、前半まではできてる人、後半のこっからは、後半の練習しましょうみたいなパーティーを立てて、どんどんステップアップしていくっていうような形で、まあ、序盤、特に最初の攻略情報とかが出てこないときは、そういう進め方をしますね。
おー、すごい。ガチ、レイド挑戦者って感じですね。ちなみに、5.0 というか、漆黒は、今、FC では、レイドどうするって話になってるんですか？
はい、おそらく、行くと思いますね。
あー、霊式ですか？
霊式もそうですね。
おー、エデン、どんな感じなんすかね。
どんな感じになるのか。
なんか、噂では FF6 的な話も出てたりしてますけどね。ただ、順番的には次オリジナルになる気がするので、
うん、
うん、前回がモチーフあったんで、多分次オリジナルじゃないかなとは思うんですけど、まあそんな感じでやってきて、ギャザクラとかハウジングはじゃあそんなに、まああとゴールドソーサーとか、
ああそうですね、まあいわゆる自分で武器を作ったりとか。まあ、はあまりしないですね。まあ、一番よくやってたのは 2.0、まあ、3.0 も少しやってましたけど、クラフターを真面目にやったのは本当にパッチ 2.0 の頃。で、ま
あ、
メインは彫金とか、まあ、アクセサリーを作れるようなジョブでやってましたけど、何でしたっけ、なんか、マスターストーンみたいな、なんか、そういう仕組みが。
はい。ステディーハンドと、ビエルゴと、はい、あと何だったかな、あ、マイスターか。
あ、そうですね。マイスター、そうですね。
マイスタークラスみたいなやつですよね。
はい。
はいはいはいはい。
それまではやらなかったですね。
あ、なるほど。僕もでも、そんな感じですね。マイスター入る前までは結構真面目にやってたんですけど、さっき言ったステディーハンドと、ビエルゴの祝福っていう、
はいはい、
まあ、技みたいのがあるんですけど、あれが調理、料理を作る職業じゃないと覚えらんないんで、最初にみんな調理をやってひたすらフライパンでケチャップを作るっていう時代を当時の光の戦士たちは過ごし、
そうですね
で、他の職業を上げ始めるみたいな感じで、何だったかな、なんかね、ハイスチールインゴとかなんかを大量に納品するとか、
はいはい、そうですね。
やってましたね。
このクエ、何でしたっけ、何回も、リーブか、リーブクエスト。
あ、そうそうそう、ギルドリーブだ。
これが美味しいから、これを、そればっかり何回も受けて。
なんか、あれどこだったかな、イシュガルドっていうか、イシュガルドのなんか、前線基地みたいな、
あ、はい、
その 2.0 で行ける範囲のところに、はいはい、そのギルドリーブの人がいて、で、テロポが遠いんで、
はいはい、
チョコボで走ってって、納品とかやってましたね。懐かしいな。か、僕一応、ギャザクラも、なんか、こう、熱が入る時があって、
あ、
で、その時は上げるんですけど、
はい、
なんか、エンドまでいけないっていう感じで、
あ、
で、一応、採掘と、採集
は、
はい、今多分70になってたはず、
おお、すごい。
カンストしてて、クラフターも、ほぼ60、70に近いんですよ。
お
ー、ただ全部70に仕切れてなくて、
はい、
で装填の時に一回全部やるぞってなって結構頑張ったんですけど、
うん、
まあグレンが来ちゃってまたそこからキャップが上がっちゃってみたいな時期があって、
はい、
で本当に最初の頃だけでしたね。 2.0 とか 2.1 の時は結構禁断した専用装備作って、あの座れるっていうFF14 のクラフター物を作る職業ってある、その例えばすごい強い武器を作るのに必要なパラメーターっていうのがあって、まあ、レベルがそこまでいっててもパラメーターが足りないとその、武器を作れないんですよね。
うん、
で武器作るときとかクラフターが作業するときってその場に座り込んで、まあ、片膝ついて加工台に向かうので、あのパラメーターが足りないことを座れないとか足りることを座れるっていう表現の仕方をしてて、で昔はすごいその最高装備をした上でマテリアっていうパラメーターをさらに弱すものをあの装備にオプションみたいな感じでつけないといけなくてで、これはあの確率でオプションがつけられるかつけられないかみたいな感じがあったんで1個何万ギルするバテリアを買って負け物前で禁断、まあそのオプションつける、確率でオプションがつくかつかないかっていうのを禁断っていうシステムなんですけど、マーケットボードの前で禁断やってマテリア終わって泣くっていう
懐かしい、
僕もやりましたね懐かしい。まだレベル50のあれだったんで、
はい、
AF1 の僕も彫金がメインだったんで白い彫金のあの装備に、
はい、
やってましたね。懐かしいな。
懐かしいですね
いやー、なるほどなるほど。じゃあそんな感じで、まあ最新までやってきて、今はじゃあ、一通りやること全部やって、まあその、やりたいと思ってることは全部やって、次の拡張の 5.0 を待ってるって感じですか？
そうですね。
お
ー。はい。で、またなんか、まあ昔やってたけど最近新しいパッチ出るからまた復帰するかっていう、まあ友人がいて、まあ、彼の手伝いをしたりとか、
うんうんうんうん、
一緒にまあ、まだ、イシュガルドの途中だったんで、そこからもクエストをやって、一緒にダンジョン回る、巡るとか、レベル上げしたりとか。
いいですね。MMO らしい楽しみ方をされてらっしゃる。まあ、なるほど。そう
です
ね。
で、ついでに、まあ自分、新しいジョブのレベル上げも一緒にやるか、みたいな感じで、全然触ったことのないジョブも、まあ、レベル上げたりとかもしてますね。
今はじゃあメインが黒まで、他にもやってるって感じなんですか？
そうですね。メインキャスターで、まあ 3.0、まあ、グレン、
うん、
あ、違うか、グレンから赤魔導士っていうジョブが追加されたので、まあ装備も共通ってこともあって、 メインは赤に、赤間になって、で、いわゆるその、敵がいっぱい湧くようなコンテンツは、範囲技が強い黒魔同士で行ったり、みたいなことしてますね。
へぇ、今、赤間の方が、IL、アイテムレベル高い感じですか？
あ、そうですね。まあ、完全に武器の差ですけど、
はいはい、はい。
赤間同士の方が、装備のレベルは高くなってますね。
今、どれぐらいかって、パッてわかんないですよね。
ちょっと、パッとは出てこないですね。本当に、高難易度コンテンツに行くときはめちゃめちゃ気にするけど、もう、普段、それももう、入れるようになってしまうとなかなか装備のレベルを気にしないという。
そうなんですよね。僕、今多分400行ってなくて、380とか90ぐらいだった気がするんですよね。まあ、もうこの拡張も来るっていう段階で、アイテムレベルの話してもあんましょうがないっちゃしょうがないんですけど。
そうですね。また今度、ガンガン上がってく。
そうなんですよね。店売りでも普通に上がってっちゃうから、
はい、
あんまりあれなんですけどね。なるほど。そしたら、その、どうしようかな。じゃあ先に、まあ、これまでの話のまとめとして、
はい、
一番14やってて面白かったことって、まあ、いくつか、そのジャンルで聞きたいんですけど、
はい、
まずストーリーとしては、まあ、2.0 新生 3.0、まあ装填、
はい、
4.0 グレンって3つ大きくあるんですけど、
はい、
どれが一番面白かったですか？
いや、やっぱり装填が一番良かったですね。
おお、やっぱそうっすか。どのあたりが良かったですか？
まず装填への入り方、
うんうん、
まあ、今まで、まあ、あんまり言うと、これから気になる方もいる、もしかしたらいるかなと思うんですけど、まあ、今まで気づいてきたものと、まあ、それがどうなっていくかっていうところ、まあ、新天地で新たに気づいていくこと、で、そこの気づいてきたものの成果みたいなところが、見れる。で、まあ、今までは主にその、自分のキャラクターの説明っていうのが、それまでは割と多くて、自分たちが何してるかっていう面も、まあ、ストーリーで語れることが多かったんですけど、3.0 からはそうじゃなくて、いわゆるその NPC というか、他の、まあ、よく主要になるキャラクターの、成長であったりとか、っていうところも描かれてきていて、もう、その中の、まあ、出会いと別れっていうところで、本当にシナリオが最高でしたね。
いやー、よかったっすよね。そう、その 2.x シリーズからのその流れが最初にまずドカーンとあって、
はい、
装填の話が始まるんですけど、途中で、まあ、とあるキャラがあんなことになっちゃったりとか、うん、とあるキャラが、あんなことになっちゃったりとかっていうのが結構2個ぐらい大きくポイントとあったりするんですけど、
うん、
その背景というか、流れ、それが起こる流れにずっとその旅をしてる感があるじゃないですか。
そうですね。
アルヒノと、まあ、主人公と、
うん、
タ
タル、
そう、タタルと、
はい、
あと竜騎士、
はい、
エスティニアン、
はい、
がいて、みんなで、あぶね、今、キャラの名前言うとかった。いて、まあ、やる、流れに、その、あんなことになっちゃうのが2個ぐらいドーンってきて、うん、で、最後、まあ、大団円に向かっていくっていう、うん、RPG してる感がすごく装填は良かったですよね。
そうですね。あと、ストーリーの展開の仕方、今までと違って、その、語り部的な口調で始まる演出がされていて、いわゆるその何年か経った後のその歴史書みたいな、史実として残されているような体で、ストーリーが展開していく部分もあって、
うん、
かなり引き込まれますね。
うん、その千年期みたいな感じで、1000年間続いた戦争、人と竜の戦争の、まあ、終焉というか、結末を見届けるみたいな感じもあったりして、うん、感じがすごい良かったですよね。 いやー、なるほど。いや、僕も装填が一番良かったな。まあ、グレンもすごい良かったんですけど。
そうですね。グレンも良かったですけど、まあ、いわゆる、まあ、装填で、まあ、得られたワクワク、その、とはまたちょっと違う感じですよね。新天地に向かう、今まで、知らなかった世界に向かうっていう意味のワクワクは、グレンの方が強かったですね。
結構、装填はその、まあ、もともとダークファンタジーってコンセプトに言ってたのもある通り、結構暗い感じの話が多かったりして、ようやくその、夜明けって言ってもまだ、本当薄明かりぐらいの感じで、ようやく収まったかなみたいなところがあったんですけど、グレンは結構、どっちかというと真っ昼間みたいな感じで、すごい明るい感じで終わって、最後も、まあ、ラスボス結構強かったんで。
ああ、強かったですね。
やりきった感があって、あのキャラもまた濃い感じだったんで、はい、どっちかっていうとグレンは結構、陰と陽で言えばやっぱ陽な感じでしたよね。
うん、そうですね。
そうなんですよね。装填が、あれは去年の1月とかだったと思うんですけど、ファイナルファンタジーが30周年。とか、
はい、
を迎えていた時期で、あ、一昨年だったかもしれないな、あの別れのなんか物語展みたいな FF30 周年記念展みたいのを六本木でやってたんですよ。
あ、
で、まあ、シリーズ全部出てて、はい、1から15まで、はい、でその開発資料とかも出るんですけど、
はい、
まあ、その別れの物語みたいな、その命を落とすキャラクターとか、まあ道が違えちゃうキャラクターとかの話を結構中心に、はい、その各シリーズでこういうシーンあったよねみたいな、泣けるみたいなとこがある、まあ、展示をやっていて、
はい、
で14もそれに出てて、で、あのオブリビオン の、 あの弦楽四重奏の曲あるじゃないですか、
はいはい、
あれこれあの何の番神戦か言うともうネタバレになるので言えないんですけどあの弦楽四重奏をバックにあの盾とお墓があって花が置いてあるっていう あのコーナー14があってもうその場で僕は泣くっていうい
や、あの多分私も行ったら泣いてたと
大体非河川の人はみんなそこで立ち止まって一ループ聞いてみんな泣くっていうお墓参り行ってきましたっていうあれがすんごい今でも思い出されますね。
あ、そうですね。ちょっと、あそこは、さすがに予想してなくて。
いや、ほんとほんと。だってそういうキャラじゃなかったじゃないですか。
そうなんですよね。
いや、ほんとに。なんで、ってなりましたよね。
なりましたね。しばらく呆然としましたね。
で、とりあえず、一通り、イベントムービーが終わって動けるようになったら、モードラというか、
はい、
あのドラゴンズなんとかでしたよね、
はい、
にテレポしてお墓参りに行くっていう、
はい
はい、あれは非河川なら多分絶対みんなやるっていう、
うん、
いやあれは本当いいイベントでしたね。
そうですね。
なかなかそのいわゆるゲーマーだと昔のゲームとかって思い出補正みたいのあったりして結構いや言うても昔のなんかスーファミ時代の RPG の方がみたいになりがちなんですけどいやあの流れは正直ベスト5に入ると言っても過言ではない。あのクロノトリガーとか名作 RPG いっぱいありますけど、まあ、決して引けを取らない秀逸なイベントでしたね。
そうですね。
まあ、これ思い出してるとしんみりしてきちゃうんで。そうですね。その、これまでの過去の話で、まあ、メインストーリーの話は聞いたんで、
はい、
今度全体を通して、
はい、
まあ、こういうところが良かったなとか、プレイしてて楽しかったなみたいな、あの、長岡さん的に楽しかった部分があれば聞きたいなって思うんですけど。なんか、印象に残ってることでもいいですけどね。
まあ、なんですかね、そのなんか、まあ、ゲームもそうなんですけど、割とその、プレイヤーと運営が近い関係があるじゃないですか。で、 まあ、その中で、まあ、いわゆるその、まあ、年に1回、長時間の、あの、配信をしながら、まあ、自分も、あ、こんなコンテンツあったなって思いながらやったりとか、そういう、その、ゲームと、それ以外のイベントっていうのも組み合わせだったりとか、まあ、あと、意外とその、いろんなゲーム、他のものとコラボしたりしてるじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
あ
まあ、モンハンとか、まあね、最近だとフィフティーンもそうだし、うんうん、あとあの、ガロでしたっけ？
そうですね。
あの、特撮のやつとかありましたよね。
はい、あの、まあ、妖怪ウォッチイベントがあったりとか。
ありましたね。
ドラゴンクエストとコラボしたりとか。
あはいはいはいはい。
まあ、そういう、その、柔軟に、まあ、プレイヤーが、楽しんでくれればっていう風な形で、まあ、いろんな工夫をしてくれるっていうところは、まあ、あの、多分魅力の一つですよね。
その、運営とプレイヤーの距離が近いって、本当に、これ、もっとうまく伝えられないかなって毎回思うんですけど、本当に、あの、距離が近いっていうか、一緒に作ってる感が本当半端なくて、で、あの、オーケストラコンサートっていう、はい、まあ、イベントというか、催し物があって、まあ、14の曲をオーケストラに演奏してもらって、プレイヤーみんなで、コンサートを聴こうみたいなのが、うん、あれは一昨年ですかね。
そうですね。確か一昨年、はい、行きました。
ですよね。
はい。
僕も行きました。いやー、よかったっすよね。
あれは良かったですね。
もう、これ、良かったしか言えなくなっちゃうんで、あれなんですけど。まあ、あの、なんでそれが運営との距離が近いかっていうと、その運営もどうしてもやりたい。その14が好きだから、プレイヤーの皆さんが好きだから、まあ、楽しんでもらいたいっていうことで、もう数年前、
うん、
多分3、4年前とかから、そこしか空いてない、
はいはい、
あれは東京国際フォーラムかな？
そうですね。はい。
を予約して、もうその時14がどうなってるかわからないあの状態だったのに予約してやるんだって言ってやって、で本当に大成功を収めて、うん、でどれぐらい大成功だったかっていうと、オーケストラの演奏者の人たちが多分過半数超えたかもしれないんですけど、あの14のプレイヤーになるっていうくらいあの14のそのプレイヤーの、まあ、観客のコンサートの観客の熱の入り方に感動するっていうことが起こって、もうその14の曲一曲一曲すごいみんなすごく拍手してくれるし、スタンディングオベーションしてくれるし、何度も立ち上がってくれるし、みんな泣いてくれるし、みんなすごいリアクションを取ってくれるし、でこんなにオーケストラっていうか自分たちの演奏を聴いてくれるお客さんは何十年やってても会ったことがないっていうことでそのあの時のオケコンって、国際フォーラム、3日か4日か、
はい
はい、3日かな確か。
はい、3日間ありました、
うん。撮ってて、で、14の曲って合唱がすごい多い、コーラスがすごく多いんですよね。うんうん、なんで合唱団も参加してたんですけど、
はいはい、
その合唱の人たち3日間公演があるんで、
うん、
まあ、声を潰しちゃったりしちゃいけないから、
はい、
そんな全力では当然やらない、全力っていうのは1回ポッキリでやる。
うんうん、
声量とかではやらないのが当たり前、プロなので、
はい、
翌日声出ませんってわけにいかないからっていうんですけど、もう観客がめちゃめちゃ熱が入ってるんで、演者側もめちゃめちゃ熱が入っちゃって、でコーラスの人がものすごい声を出しちゃって、でコーラスの人が喧嘩になったんですよね。もうそんなに声出して明日どうすんだみたいな、いやでもこんなに聞いてくれてるのに手を抜くわけにはいかないだろうみたいな、でそういう意味で喧嘩になるぐらいすごい熱量が高かったっていうことをおっしゃってて、うん、でその後実際にいろんな演者の方がまあプレイヤーとしてデビューしたりするっていうことがあったりして、
うん、
で実際にオーケストラコンサート自体日本でやってすごく、まあ、ヒットして、まあ、もともと予定してたかもしれないですけど、ヨーロッパとかアメリカでもやって、
はい、
まあ、大盛況だったりしてっていう感じでプレイヤーを楽しませようっていうのと、うん、それに応えるそのプレイヤーの熱意というか、
うん、
コミュニティに対する 熱量がものすごくて、
うん、
いやー本当このコミュニティにいてよかったな、幸せだなって思える感じですよね。
まあ元々のね音楽もな結構いい楽曲が多くて、
いやーそうなんですよね、はい、あの祖健さんが半端ないっていう、うん、
すごい、
うん、ほぼほぼあの人が曲書いてるじゃないですか、うん、なのに毎回別の角度から刺してくるんで、
はい、
いやーほんとやばいっすよね
やばいですね。なんとかあのいつだったかのファンフェスで公開収録みたいなことを、うん、やってて、
シルクスじゃなくて、大東大のやつですか？
いや、その時はまだどこに使うか決まってなくて、うん、イデルシャイヤの、
はいはいはいはいはいはいはい。
曲の、あの、なんか、鍋とかを持ってきたりして、
はいはいはいはいはい。
もうその場で本当に収録するみたいな
。やってましたね。なんかそういうその開発者自身もめちゃめちゃ楽しんでるのがすごく伝わってくるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
もう申請する時からめちゃめちゃしんどかった、
うん、
もうしんどさしかなかったと思うのに、生放送に出てくるスタッフの人みんなすごい楽しそうで、
そうですね。
で現場から上がってくるのもものすごいクオリティのものが上がってくるじゃないですか、
うんうん、
で特に我々開発現場、ゲームの開発現場じゃないですけど、
うん、
まあシステムの開発現場いるんで、あれだけのものが上がってくるってことは、現場の熱量どんだけ高いんだっていうのが分かるじゃないですか。
そうですね。
うん。クオリティに、その、ムラがないというか、いつも最高のものを出そうってしてくる。はい、で、その、リーダーとかプロデューサーがどんなに頑張っても、やっぱ下がついてきてないと、
うん、
あのレベルのものって出てこないと思うので、やっぱその場を作れてるプロデューサー陣とかもすごいし、うんうん、もちろんメンバーも含めてみんなその場の空気を作ってると思うんで、うん、いやあの開発チームは本当憧れますよね。
憧れますね。
すごい、
うん、
ああいうチームが世界中にいっぱいできたらもっと幸せになるだろうになって
そうですね、
思ってあれをどうにか再現できないかっていうのがなんか人生のライフワークぐらいな感じなんですけど、いやー本当元気もらえますよね。
そうですね。
いやーちょっと音楽の話が出たんで、
はい、
これも難しい質問だと分かってて聞くんですけど、まあ14の楽曲で、まあ、この1曲選ぶとしたらどの曲が一番好きですか？
いやでも、なんだかんだ気に入ってるのは、
うん、
アレキサンダーの2層だ、
うん、
ちょっともう曲名まで覚えてないんですけど、いわゆるあの、本当にロックな感じの。
よくライブで流れるやつですかね。
そうですね。
ローカス。
あ、はい。
ローカス、いいっすよね。ローカスいいっすよね。いやー、ファンフェスで毎回、
はいはい、
ロックバンドというか、
うん、
プライマルズっていうバンドを、うん、その音楽担当している祖健さんって人と、まあ、あとプロの、バンドの、まあ、方を、4人かな。
そうですね、
祖健さん入れて4人
確か4人だと思います
かですね、はい、で、バンドを組んでて、毎回そのイベントとかで生演奏、まあライブをやるんですけど、まあ、ローカスは盛り上がりますよね。ローカスは、アレキやってない僕でさえめちゃめちゃいいなって思いますもんね。で、確かローカスって、今もう使われてないかもしれないですけど、夜11時ぐらいからやってるニュースのテーマソングに使われてたんですよね。今も使われてるかもしれないですけど。
確かになんかありましたね。
なので、ひょっとしたら聞いたことある人いるかもしれない。いやー本当ローカスは名曲ですね。いやー僕だから1曲って聞いといて、僕は1曲って答えられないんで何曲か言うんですけど、
そうですね、あのいい曲本当にありすぎて、
まあタイタンはまあ外せないじゃないですか。でやっぱローカスもいいんですけど、 まあ、最近だと、アレキじゃないや、オメガ3層のエスケープ、はい、オメガ3層のエスケープもすごい良かったし、個人的にすごくグッとずっとグッときてるのが、逆襲の方向っていう曲があって、これ蒼天の、
はい、
ID のボス戦とかで使われてた曲で、
はい
はい、やばい、蒼天のボスの名前忘れた、ニーズヘック、ニーズヘックの曲の、はい、まあ、元ネタというか、もともとニーズヘック戦用に書いてたらちょっと合わないねってことで、お蔵入りしちゃったんだけど、うん、出来が良かったんで ID のボス戦で使われてた逆襲の方向っていう曲があって、まあ、あれもすごい好きですし、うん、まあ、やっぱり、シバ、シバもすごくいい、
わかります、
ですし、意外とリヴァイアさんも好きなんですよね。やっぱでもグレンはそんなにこの曲っていうのがあんまりなくて、ID のボス戦くらいかな、ボス戦はすごい良かったかなとは思うんですけど、意外とちょっと趣味嗜好の問題だと思うんですけど、
はいはい、
あんまりグッときてなくて、
うん、まあ、意外とその和っぽい要素の楽曲が多いので、まあ割とそのまあ嗜好的にあるかもしれないですね。割とそのなんかヤンサとかのフィールド曲とか、
ああそう、好きですね。なんかその、クガネもそうなんですけど、結構意識して聴こうっていうよりも BGM として流れてるとすごい気持ちいいみたいな、
うん、そうですね、
グレンはあるかもしんないな。
グレンで一個挙げるとしたらスサノオの曲とか、
あ、スサノオの曲も良かったっすね、うん、スサノオは確か5区行ったんだよな、うん、行った気がする。
結構難しかった、
難しかったっすね。
意外にそのなんか逃げ場がないみたいな状況がよくある、
そうそうそう。この溝飛んでいいんだっけみたいな。とか、あとタンクの人ボタン連打大変そうだなとか。あと分かってるんですけど、誘導に失敗して巻き込んで壊滅するとかありましたね。はいはい、いやー、懐かしい。なるほど。いやー、ちょっと話が尽きないんで、一応 5.0 の話もしときたいんで。
はい、
次の拡張で、まあ、一番楽しみにしてることなんすかっていうのをちょっと聞きたいなって思うんですけど。
そうですね、まあ、今までストーリーに注目してきたんですけど、やはり 5.0 もストーリーが見逃せないと、まあ、まあ、いわく、まあ、このなんですか、ね、そのストーリーの根幹に、この世界の根幹に迫る話が繰り広げられますと。今まで大量にその伏線を巡らせてきたものが、まあ、少しでも、垣間見れるっていうのがもう楽しみで仕方がないですね。
あれ、最新のトレーラー見ました？ E3 のやつ。
見ました。
いやー、あのトレーラー卑怯ですよね。
そうですね。それを公開しちゃっていいんですかっていう。
うん。で、インタビュー見ると、いや、あれを言うからには当然まだ、でっかいのがあるんで、みたいな。
ですよね。
いやー、もうね、だって、で、しかも 5.0 で基本的に多分そこまでは出るじゃないですか。うん、
はい。
その 5.x シリーズはまた6に向けての話とか、
はいはい、
深掘りになっていくと思うんで、多分あのトレーラーのとこまで 5.0 で行くはずなんで、
うん、そうですね。
いやー、どこまで行っちゃうのってすごい、
いやもう、
気になりますよね。
本当に、あれ聞いた瞬間びっくりして。
いやー、びっくりした。え、だって、クリスタルとか、
あれ、今までやってきたこと何だったのみたいな。
うん、誰の願いなのみたいな。
そうですね。
なりますよね。
なりました。
いやー、だから、その、神話の話みたいなところに切り込んでいくのに、このピースが足りない感じがものすごい、やきもきするっていう。うん、
はい、
いやー、やっぱメインストーリー楽しみっすよね。
楽しみですね。あと、ジョブもね、新たに2種追加される、ね、
うん、ガンブレードと、踊り子。
今まで割とレンジ職、いわゆる遠距離物理職はあんまり触ってこなかったので、まあ、踊り子触ってみようかなとは思ってますね。
僕は今回フェイスが入るじゃないですか。
はい。
はい、NPC 連れてダンジョンに行けるようになるん
はい。
で、ちょっとガンブレード、タンクをやってみようか
ああ。
なってちょっと思ってますね。
割と3、もう話がまた戻っちゃいますけど、4.0から NPC の動きが、特に戦闘で、ぐんと良くなって、本当に一緒に冒険してる感が出てきましたよね。
あのコンテンツってやりました？招待育成みたいなあるじゃないですか。
ああ、あっちはあまり手がついてないですね。
そうなんですよね。僕は最初システムってダンジョンに行けなくて、クエストみたいのを受けさせて育成するみたいなことしかできなくて、で、その時は結構やってたんですよ。で、ちょっとダンジョンに行けるってなってからちょっと やらなくというか間が空いちゃってて、そうなんですよね。ダンジョンに行くシステム使えば自分の練習、まあ、ヒーラーとかの練習とかできたのになぁとか思いつつ、
そうですね。
あれもちょっとやれてないんで、いつか触りたいなぁと思いますけどね。
確かに。意外とその新しいジョブを触るときの練習の場ってなかなかないですも
そうなんですよね。まあ、だって今更さっさしちゃいけないじゃないですか。さっさしちゃいったって、だって、1個か2個のスキルを、ウェポンスキル打つだけになっちゃうんで、ヒーラーみたいな、石投げるかケアルするだけでしょみたいになっちゃう。なっちゃうんで、かといってフル、例えばレベル50の、なんだろうな、アムダとかなんか、わかんないけど、今更あの辺に行くのもちょっと50のスキル使うのにも、っていうのもあるし、かといって最新のダンジョンは行きづらいし、みたいな。結構難しいとこありますも
あ
ん
りますね。
ね。ちょっと余談というか、外れた話になっちゃうんですけど、最近実はちょっとエウレカをずっとやっていて、エウレカも一応ストーリーがあるじゃないですか。で、あれをちゃんと消化しておきたいなと思って、で、今、2個目のパゴス編まで来て、で、さすがにちょっと5.0間に合わなさそうなんで、ひょっとしたら、最後までいけないかもしれないんで、今、どうしようって感じなんですけど、まあやってて、で、昨日、レベル上げでモンスター買ってたんですけど、たまたまその場で即席で組んだパーティーの人が、まあ、回復が遅れてやられちゃったんですよ。で、DPS2 人でパーティー組んでたんで、蘇生ができなくて、で、その時、初めて、フェニックスのを使ったんですよ。もうずっと持ち歩いてて、で、エウレカで使えるかどうかも分かんなかったんですけど、フェニックスのを使ったら蘇生って出て、ああ、使えるんだっていう。
ああ、そう言われると使ったことないかもしれない。
ないですよ
ない
ね。
であ す
んま
ね。
りフィールド歩いててその場で、辻レイズ待ってる人いない、みんな帰っちゃうんで、いや、初めて、フェニックスのを投げて、え、フェニックスのですかって言われて、あ、そうです、初めて使いましたって言って、いや、僕も持ち歩こうみたいな話になって、いやー、すごい感動した。申請始まって以来、多分ずっと持ってたフェニックスのだったと思うんですけど、初めて使ったと思って。なるほど、いやー、やっぱメインストーリー楽しみですよ
本当に楽し
ね。
みですね。
有給取るんですか？
まだ転職したばっかりでないので、
なるほど。は
もう早く帰って、発売は7月で
い。
すけど、予約してアーリーアクセスができるので、来週かな？来週の金曜日には早く帰っ
そうなんです
て。
よ。え、あれですか？コンプリートボックスじゃなくて、
通常版を、
あ、通常版ですか？
ダウンロード版で、
なるほど。僕は
素早
限定版を買ったんで、
く。
実は新生からずっと買ってるんで、新生、蒼天、グレン、漆黒と今、あの箱が4つ家にあるっていう 捨てるに捨てられない あと途中からフィギュアが突き出したんで、フィギュアもあるっていう まあ、大事にしまわれてる感じではあるんですけど。いやー、楽しみです
本
ね。
当楽しみです。
僕、もうちょっといろいろあって、もう有給があんまりないんで、フレックス、フルフレックスなのを利用して、朝めちゃめちゃ早く行って、 確か17時か19時かどっちかに開くと思うんで、確か17時だったと思うんですけど、
はい、そうですね、はい、
うん、あのなるべく16時に終わるようにって、
うんうん、
言うと朝6時とか5時とか多分家出て会社行かないといけないんですけど、7時に会社にいればいいのかな、
うん、
で4時に帰ってタイムラインを見て、
はい、
あの高度な情報戦を
そうですね
繰り広げつつ、
開いたとか開いてないとか、
もうエラーの番号忘れちゃいましたけどあの帰れねえぞ吉田っていうのを、はい、久しぶりに2年ぶりにやろうかなっていう、
まずクライアントのアップデートがあって、
あ
ダウンロードがあって、確か事前にできるのかな多分
のはずですけどね、パッチの登録読解が多分あると思うんで、はい、まあ、その頃には多分、
懐かしい、その前回の時はあの Chrome デスクトップを有効にしておいて、会社の昼休憩の間にあのリモートで入ってクライアントのアップデートをしておくっていうことをしてましたね。
すげえ。僕どうしてたかな、休んだと思うんですよね、前職結構有給に余裕があったんで、休んでたか、あ、違うか、当日はサーバーが混むから、
あ
し、夕方だし休み意味ないと思って月曜休んだ気がしますね。
月曜、そうですね、それも結構いい戦略ですね、う
ん。なんで、夜、もう18時とか19時の時点で、ネットを見ながら、ツイッター見ながら、あの、阿鼻叫喚地獄絵図を見て、僕も帰ってきてそこに参加し、僕はあのラウバハン討滅戦に参加したので、
あ、はい、私も参加しました。
いや、あのラウバハン強敵でしたね。
いや、めちゃめちゃ面白かったですね。なんか
面白かったですね。
みんなが列を作って順番待ちをしてるんですよ。
そう、あの順番待ちをする派と意味がないからその場でアタックし続ける派に分かれて、あの奇妙なあの自治空間というか
ありました。
緊張状態が保たれるっていう。僕はあの時夜中の2時とか3時ぐらいまでやってダメで、
はいはい、
で3時間か4時間ぐらい寝て、で起きてあのどっと流れた瞬間に立ち会って、はいはい、そのまま先進めた記憶がありますね。
あ、そうですね。
うん、
なんかもう、あ、もう今日開かない、しばらく開かないなと思って、じゃあフェイトを回ってフィールドぐるぐる回ってレベル上げしようって言ってレベル上げをしてましたね。
あの時のフェイトもめっちゃ人いましたもんね。
いましたね。
で、アカマとかサムライの、
はいはい、
あのクエストもインスタンスに入れないから進まなくて何もできねえぞ吉田っていうあれもすげえ面白かったっすね。
意外とインスタンス頼ってたんだなと
ね。あのコンテンツファインダーだけじゃないんだと思って、はいはい、うん、いやー懐かしい。いやー、なるほど。ちょっとね、50もそういう、まあそもそもログインできるのかっていう話と、
うん、
あのどっかでまた詰まったりするのかなっていうのは楽しみにしつつ、
そうですね、
50を迎えたいかなのだんぞと、うん、思います。
はい、
14なんか通して、これだけは言っときたいみたいなことあります？
いやー、もう語り出すと、もう細かなところからいくらでも出てくるので、もう。
いやー、そうなんですよね。
一旦このくらいに
。あの、PLL、僕全部見てるん、プロデューサーレターライブって生放送全部見てるんで、はい、あの、最初の方の PLL の話とかもちょっとしたかったり、いろいろあるんですけど、まあ、話題は尽きないんで、じゃあ、この辺にしときますか。
そうですね。
一応あとテーマとして、はい、他2つぐらいあったんですけど、はい、どうします、軽く触れて終わりにしてしまうか。まあ、
そうですね、簡単に、まあ、
次回以降のネタとして取っておいてっていうのも全然ありですけど、
まあ今回簡単に触れるくらいでもいいかなと
しときますか。
はい、
じゃあいただいてたのだとニコニコ動画、まあ実況動画とかボイスロイドの話と、まあ、あと音楽教室、サックスの話があったと思うんですが、
はい、
まずはニコニコ動画のところからいきますか。
うん、そうですね、
うん、
ニコニコ動画もまあ今はいろいろまあいろいろありますけど、結構昔から、
うん、
あ、それこそベータとか、
ああ、はいはいはいはい。
の頃から一応登録はしていて、その時のアカウントはもうなくしてしまったんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、いわゆる、なんですか、ゲームの実況動画とか、うんうん、まあ、結構見てましたね。なんで、まあ、いわゆるゲームの知識っていうのも自分でプレイするだけじゃなくて、割とその人がやったのを見たことで得てる知識とかも結構多いですね。
わかる。結構その、好きなゲーム、例えばストーリーが好きなんだけど、自分に合わないタイプのゲームってあるじゃないですか。
うん、はい。
僕はあの、FPS、一人称視点がどうしてもダメで、
うん、
プレイしててあんま面白くないってなっちゃったり、まあ、酔う時もあってできないので、
はい、
その、コールオブデューティーとか、
はい、
あとホラー系の FPS、デッドスペース
とか、はい、
あれ TPS でしたっけ？あれ FPS ですよね。
あれ TPS かな？あれ TPS ですね。そうですね。
まあ、その、コラー系の FPS 結構多いんですけど、
はい、バイオショックとか、
そうそうそう、バイオショックとか、はい、めちゃめちゃ面白いんですけど、あんまり楽しめないんで、
うん、
ああいうのは僕も動画で見ちゃいますね。
うん、そうですね、なんか、ニコニコ動画が流行る前は、いわゆるその、ゲームの実況配信みたいなのが2チャンネルで流行ってたんですよね。
あ、そうなんですね。動画で？
その頃は。あの時
文章ですよね。
ストリーミング？
はいはいはい。
で、なんか、自分でポートを開放して。
はいはいはい。
自分で。
ピアツーピアみたいなやつだったんですかね。
はい、
はいはいはい。
それが、直でストリーミングするのと、ピアツーピアで、視聴側、見る方もポート開放して、自分も親になって、まあ、下にストリーミングしていくみたいな方式といろいろあって、まあ、そういう意味で、その頃からもうずっと、いわゆる実況みたいなものには触れてましたね。
なるほど。僕の場合は、同じような感じで動画がない時に実は実況を見てた時があって、
はい、
僕の場合は、掲示板とかチャットだったんですよ。
はいはい、
で、ドラクエの、タイムアタック、リアルタイムアタックを、
はい、
やってるのを、
はい、
チャットを使って実況するっていう。
ああ、へえ。
2005年とか3年とかに、そのドラクエを、1から例えば5まで、1日でクリアするっていうのを、プレイしてる人と実況する人がいて、
はい、
で携帯で喋ったやつを上げたりとかして、で今、ここまで来ましたみたいな、次はこのボス倒しますみたいのを、うん、チャットの掲示板を見ながらやってるっていうのが結構実況としてはすごい最初期にありましたね。最近はあんまりその実況動画としては見てない感じですか？
最近も結構見てますね。
実況はいわゆる生声の実況と、
はい、
あとボイスロイドとか、
はい、
ソフトーク、まあ、ゆっくり実況って呼ばれる合成音声の実況とあるんですけど、どっちもな感じですか？
どちらも見てますね。
ちなみにこの人好きみたいな人いたりします？
最近は、シャドーバースっていう、
はいはいはい、
カードゲーム、
はいはい、
の、ニコニコだと一番なのかな。もうあんまり、まあ他の人どんな人って調べたりしないんですけど、鶴岡かっこカモナハシっていう人がいて、まあその中、いわゆる、暴言とはちょっと違うんですけど、なんか、脊髄トークするような感じの。
うん、うん。自分のミスプレイも相手のミスプレイも切れるみたいな、あのゲームはよく言いますよね。
まあなんか、はい、そう見たりとか。で、まあメインはいわゆるそのボイスロイドの実況とかが結構好きで、それがハマってます。
東北キリタンとか。
そうですね。
ああ。特定の、このボイスロイドが好きとかって感じなんですか？
割と広く、このキャラがっていうよりは、まあ全体的に、
うんうんうん、
まあ、ボイスロイド の音声を使って、まあ、実況してる、全般的に好きですね。
最近この動画良かったみたいな、まあ、ゲームでもいいですけど、あります？
最近だとどうなんだろうな、まあ、最近か、まあ、最近、まあ、やっぱり面白いなっていうのは結構有名なのかな、あのいわゆるそのビシージっていうゲームで、あのパンチャンドラムを作って、
はいはいはいはいはい、はい、
実況する、
イギリスが生み出した、
はい、
あの兵器ですよね、はい、はいはいはい、
実況が、まあ、それが、まあ、もう結構、まあ、結構、まあ、ニコニコでも再生数が割とトップの方に来ているようなものだったりとか、あと有名ところだと、あの鶴巻巻と伊豆木ゆかりの未確認ゲーム機構っていう、
それ知らないですね、
あのいろんなゲームを紹介しながら、まあ、あの自分オリジナルのそのボイスロイドのストーリーも展開していくっていうような動画があって、まあ、それはまあ、あのあこんなゲームもあったんだっていうものと、まあ、あのオリジナルのストーリーも楽しめる。で、ドットが作者の人の手書きで、ドット絵が割とヌルヌル動くんで、その辺のその動画としての技術的なところもすごいなっていうところがありますね。
なるほど。僕結構ゆっくり実況が好きで、
はい、
結構ゆっくりばっか見てることが多くて、
はい、
あの生声の実況の人も、たまに見たりして、昔結構見てたのは鉛実況の人とか、
はい、
あとこれ前の回でも言ったんですけど、ボルゾイ企画っていう、4人組でやってる人たちとかよく見てたんですけど、
うん、
どっちかっていうとゆっくりの方が多くて、
うん、
最近だとあのトラネズっていう、
はい、
トラさん、トラちゃんとネズミさんの、
はい、
あの、2人が、
はい、
まあ、1日1本以上大体動画を上げて、
はいはい、そうですね、
頭のおかしい人がいるんですけど、1日1本以上ゆっくり実況動画を上げてて、かつそれを3年ぐらい続けてる頭のおかしい、かっこ褒め言葉な人がいるんですけど、あの人の動画とか大好きで、あの人の動画、基本的に全部見てるはずですね。はい、3000何本あるはず、
はいはい、
あ、2000何本かな、3000までいってなかったかもしれないですけど。
私も見てましたね。あの最近のやつはあの、まあ、あの自分の興味あるゲームをだとよく見たりするんですけど、まあ、最近はあんまり見てないかな。
うん、最近ゼルダとかやってるんで、
はいはい、
ゼルダやってたら 見た方がいいと思うんですけど、うん、やってないんだったら先やった方がいいかなみたいなな
るほど
のがあったりして、あとあの結構ゆっくり実況だと、リムワールドっていうゲームとか、うん、
はい、
あとはまあ、FPS、コールオブデューティーとか、さっき名前出たデッドスペースとか、あとあの、RTS、リアルタイムストレテジーとかで、
はい、
あの、Civ5 とか、
はいはい、
あとあの、トータルウォーっていう、
あ、
歴史シミュレーションものがあったりとか、
はい、
あとはまあ、信長の野望とか、
うん、
あのあたりのゆっくり実況動画を結構、よく見てますね、うんうん。最近ちょっとゲーム実況熱が強くて、
はい、
ちょっとポッドキャストよりゲーム実況に行ってて、最近あんまポッドキャスト聞けてなくてやばいって感じなんですけど、
はい、
まああの、一過性のものなんで、また実況が来たなって思ったらまたポッドキャスト聞きやすと思うんで。
そうそう。
うん、
なんか
っていうのは。
波がありますよね、なんとなく。
そうなんですよね。あの、あ、秋田とかつまらないとかじゃなくて、単純にあの特にこの半年結構エンジニアとしてアウトプットばっかやってて、あんまゲームとかやってなかったんで、あの14の拡張もそうなんですけど、
はい、
ゲームにちょっと今だいぶ熱が来ていてっていう感じなんですけど、あとそのニコ動的には、ボイスロイドかな、
はい、
っていうのもあったんですけど、これはあれですか、ボーカロイドって意味ってよりも、
ではなくて、そうですね、あの喋る、歌わせるのではなくて、いろんなセリフを喋らせるっていう意味で、まあ、ボイスロイドって呼ばれる、
うんうんうん、
まあ、音声合成のソフトがあるんですけど、まあ、それを利用した、まあ、動画 を、まあ、一応メインでよく見てますね。
まあ、キリタンとか、ツンコとか、はい、うん、あとは、あとは何だろうな。葵ちゃんとか、あれは、
そうですね、
あれはボーカロイド？ボイスロイド。
ボイスロイド。あ、そうですね。
葵ちゃんとあかねちゃんとか、はい、あかねちゃんかわいい、やったーっていう。
そうですね。
あの辺ですよね。
はい、そうです。
あの辺は結構、さっき名前挙げたリムワールドなんかは、
うんうん、
あのキャラクターはすごくいっぱい出てくるゲームなんで、
はい、
まあ、ゆっくりに加えて、
うん、そうですね、
うん、ボイスロイドのキャラとか出たりしてましたね。
そうですね。意外とそのゆっくりとボイスロイド両方出てくるっていう動画も結構あったりしますね。
いやー、結構ゆっくり喋らせるの大変なんでキャラいっぱい出してやってる人はすげえなって思いますけどね。
そうですね。ある程度、まあ、ツールで楽になるとはいえ、あの、まあ、立ち絵を細かく動かす人がいたりとかすると、よくやるなという。
いわゆる茶番って呼ばれてる劇みたいの、はい、
うん、
紙芝居みたいのをやったりする人もいるんですけど、いやー、ああいうので面白いの作る人はやっぱすごいですよね。
すごいですね。
なるほど。ニコ動的にはそんな感じで大丈夫ですか？
そうですね。まあ、一応、いくつか自分で投稿してみたりとかも。
お、それは告知するべきでは？
ああ、
僕も、
うん、ああ、あの、そうですね。
そう、僕も投稿してる割には実はあんまりちゃんと宣伝はしてなくて、というのは、あの、厳密にはあのニコ動で投稿するのって許可下りてない作品なんで、
はい、
あの、あんまり大広げには言ってないっていうだけ、はい、YouTube とか OK なんですけどね。
あ、
まあ、海外のゲームなんで、そんな日本のローカルな動画サイトでっていうのはめったにないんで、うん、あれなんですけど、まあ、あの、YouTubeOK なら大体どこも OK っていう、その、不分率みたいなのがあったりするんで、
はい、
あれなんですけど、っていうのも含めて、あんまり言ってない感じですか？
あ、いや、一応、まあ、ボイスロイドを使って動画作ってるんですけど、まあ、あの、ゲームとか、その実況っていうよりは、いわゆる、実写系で、まあ、いろんな、ボイスロイドって結構いろんなジャンルに広がっていて、あの、その中で、キッチンって呼ばれる料理を作るのがメインな動画を。
あ、なんか、一回旅行記みたいなの見たことがあるんですよ。
あ、
の、旅行行ってきて撮ってきた動画に、
はい、
そのキャラを合成させて、
はい、
ここはなんか、ドイツの有名ななんとかでみたいな解説を入れてる、うんうん、
はい、
そういう感じの料理版ってことですか？
そうですね。
その料理が趣味ってことですか？
まあ、そうですね、ある程度は。
おー、それぜひ告知に入れてくださいもし入れたくなかったら僕がこっそり見るんで後で教えてください
そう、あの、まあ、自分の動画っていうよりもそのジャンルが流行ってほしいみたいなところが、うん、
ああ、なるほどね。
あるので、いわゆるな、あの、ニコニコ動画でボイスライドキッチンって検索すると。
じゃあ、タグをじゃあ告知に。
そうですね。
見ときます。
はい。で、まあ、その、いわゆる実写系の中でもいろいろあって、あの、料理動画の中でも結構有名なのがあって、その人は魚を、あの、さばいたりして、あの、美味しそうな、すごく美味しそうな料理を作る人がいるんですけど、で、そこから派生して今度はあの、魚釣りの方にもどんどん興味が
。ああ、いいっすね、いいっすね。
広がっていったり。
その、巡回するほどじゃないんですけど、たまにツイッターで流れてくるとよく見るブログの人がいて、
はい、
その人、関東に住んでるんですけど、はい、関東に住んでるんですけど、近場で結構釣りをするブログを上げる人がいて、うん、あの江戸川とかで釣ったりするとかもあれば、あの内房とか外房に出かけてって、
はいはい、
あのちょっと外れた堤防、その湾、
うん、
の中にある堤防まで船で行って、あの磯釣りみたいなのをして、はい、釣ったアジとかそういう、イシダイとかそういうのを、
うんうん、
あのさばいて、
はい、
料理にするまでをブログに上げてる人がいて、結構江戸川とかだと、あの、テナガエビだったかな、なんかエビが釣れて、
へぇー。顔
抜きしたやつをフライにして、
はい、
天ぷらにしてビールでみたいなのをやってたりとか、 魚釣ってきたの一夜干しにして食べたりとか、はいはい、結構美味しそうなブログを上げてる人がいて、うん、結構そういう釣りプラス料理はすごい僕も興味あるんで、
はい、
すごくわかります。実際釣り行ったりとかされるんですか？
そうですね、今年から始めようって言って、ちょうど、転職、別の、全然、エンジニアとは関係ないですけど、転職で上京してきた友達がいたんで、一緒に誘い合わせて、3回くらい行ったんですけど、まだ何も釣れてないと。
3回って完全に坊主ですか？それ、リールって、で投げ釣りとかじゃないですよね。
あ、ちょい投げくらいですかね。
じゃあそこそこリールがついたやつを、
そうですね。
天秤かなんかつけて、
はい、
ちょっと振って、
うん、
数メーター先ぐらいに落としてみたいな。
そうですね、
おお、なるほどなるほど。楽しそうだな。僕結構その坊主になるとやっぱ辛いじゃないですか。
はいはい、
なんで内房の、
はい、
ちょっと分かんないかもしれないですけど、五位とかっていう地方というか、はい、駅があって、内房線、はい、内房に、
はい、
あの辺って東京湾に流れ込む川が何本かあるんですけど、はい、めっちゃ汚い川な、泥川みたいなとこなんですけど、はい、あそこにハゼがいっぱいいるんですよ。
はいはい、
でハゼは結構簡単に釣れる上に、頭を落として開いて、
うん、
そのまま唐揚げにして食えるんで、うん、うまいかっつったら、うん。釣ってきた分、スパイスみたいな感じの、あれではあるんですけど、釣れるのがやっぱ楽しいんで、
うんうんうん、
でそこそこ引きも強いんで、
はい、
釣ってる感があるんで、
うんうん、
なんで、ハゼは結構、だいぶ前、もう、蚊に住んでた頃なんで、下手すりゃ10年ぐらい前かもしれないですけど、うん、よく父親と、釣り行ったりとかしてましたね。なんでなんかその辺の釣れそうなところからチャレンジした方が心折れなくていいかなっていうのはちょっとありますけど、
友人が引っ越した先が割と、
うん、
海に近いところだったんで、そこに、釣り場があったんで2回行ったんですけど、2回ともダメで、そことは別に、じゃあ別のところ行こうかっていう話になって、ワカス、新木場の先に釣りできるところがあったんで、そこに行ったんですけど、僕は、ルアーが釣れて、
ほう。
誰かが寝がかりして、なくしてしまったルアーが釣れて、友人は、キスが一匹釣れたんですけど、それは、すれがかり、完全に引っかかったなっていう感じの。
なるほど、なるほど。
かかり方でしたね。
口とかじゃなくてみたいな。はいはいはい。いやー、やっぱ、でも、内房でも釣れるときは釣れるからな、うん、難しいっすよね、釣りはね。
そうですね。
次
はある程度作戦を練ろうっていう話をしてます、
ね。やっぱ、そうですよね。朝早く外房とかに行くと、うん、結構、言うても、ちっちゃいですけど、アジとかサバとか釣れたりするんですけどね。
はい、
またあんまり食べるとこないですけど、なんか、なんだろう。なんつったかな。いいや、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、魚とか、あとよくフグが釣れるっていうのもありますけど。いやー、ちょっと、釣りやりたいって人もう一人ぐらい心当たりあるんで、ぜひ、ちょっと釣り会をやりたいですね。
やりたいですね。
竿とか全部実家置いてきちゃったんで。
ああ、私もなんか5000円くらいの安い。
そう、でもやっぱり朝行くのが一番いいっすよね。なんか昼ぐらいに行って、適当に竿と青い染めかなんか買って、ビール飲みながらやるみたいなのが理想したりそうなんですけど、釣れなきゃ意味ないっすもんね。
そうですね。
朝行くには車出さないといけないからな、それがちょっと辛いんですよね。ちょっとその辺はおいおい。ぜひぜひって感じで。はい、あれ、なんで釣りの話になったんだっけ？音楽教室の話を最後にしようかなって。
そうですね。さらっと。
さらっと。
はい。
ずっとやってる趣味ですか？最近ですか？
社会人になってから始めて、3年くらいかな？
ほう。
またそうですね、3年くらい、3年目くらいですね。
定期的にサッ の練習をされているということですか？
そうですね。毎週日曜、月3回。
ほう。
はい。
結構でコンスタントに行かれてる。
あ、そうですね。
え、あれ？サックスってことはジャズ系ってことですか？
まあ、そうですね。まあ、特別ジャズっぽいかって言われると、まあ、そういうことはないですけど。
ああ。え、なんか、あれですか？カウボーイビバップ的な。
そうですね。
あれ、サックスじゃなかったし、あれトランペットかな？
いや、サックスでも。
あれ、は
い、
パンクって確かそうですよね。
はい、はい。なんで。
まあ、あれ多分めちゃくちゃ難しいと思いますけど。
はい、あれめちゃめちゃ難しいんで、まあ、ようやく、まあ、今月、まあ、6月の末に発表会、クラスで発表会が、定期的にあるんですけど、そこだと、まあ、ルパン三世をやろうっていうことになってます、
ね。なんか、王道って感じですね。
そうですね。
ルパン三世は、まあ、普通のルパン三世のテーマ
ですか？
そうですね。80とか81とかいろいろあるのを聞くのは野暮ですよね、きっとね。あのカリオストロのルパン三世のテーマ結構僕好きなんで、あれ確か80とかだったと思うんですけど。
はい、そうですね、78ですね。
ああ、なるほど。じゃあ結構オリジナルに近い方、
はい、
なるほど、なるほど。いやー、いいっすね。
そうですね。
どのあたりがきっかけでサックスやろうと思ったんですか？
まあ、なんか、まあ、これも社会人になってある程度経って、そう、なんか新しい趣味を始めてみようかな、みたいな。まあ、その頃は特に、そのなんかエンジニアとして、スキルアップみたいなところはまだあまり考えてない頃だったんで、もう趣味に全振りみたいな時で、ある程度その、まあ、貯金もできてきたから、なんか大きいこと、習い事始めてもいいかなってところで、まあ、音楽って好きだけどやったことないな、みたいな。意外とその、中学から吹奏楽やってますっていうタイミングを逃すと、始めるタイミングが全然ないなと思って。で、まあ、一人で楽器買ってくることもできるんですけど、教室で定期的にやらないと絶対三日坊主になると。
ああ、わかる。それはありますね。
なんでもう、じゃあ教室かなっていうところで、まあ、じゃあどんな楽器にしようかなって迷ったんですけど、
うん、
まあ、ギターとかはちょっとありきたりだしなと思った時に、まあ、サックスって意外と、まあ、入学、その教室始めてみると、意外とやってる人いるなっていうことで気づくんですけど。
あ、そうなんですか。
意外とその新宿の駅とかを歩いてると楽器背負ってる人がいて、あ、これサックスだなって。今まで気づかなかったことに気づき始めるみたいな。
ああ、なるほど。確かにな、トランペットかもって思っちゃうかな。その、金管楽器的な、はい、だいたい黒い、ちょっとその、
はい、
なんていうんですか、音が出るところが広がってたりするケースだったりすることが多いと思うんで、うんうん、はい、なるほどな。やっぱその3年続いてるってことはやっぱやって楽しかった感じですか？
そうですね。まあ、なかなか最初まあ音が出るだけでも全然楽しいんですけど、少しずつ出せる音が広がっていく。で、出せる音が広がると自分が今まで知ってる曲を演奏できるっていうそのループが本当に楽しいですね。
なんかこの曲演奏してみたいみたいな野望というか夢みたいなあるんですか？
デッドプールのエンディングで、
ああ、聞いたことはないですけど、
ワムっていうグループ。
ラストクリスマスで有名なワム。
はいはい。
はいはいはい。
の曲名まで忘れちゃいましたけど、ちょうどその曲を聴いた頃にサックス始め出したかぐらいだったんで、それはいつかチャレンジしてみたいなと。
いいっすね。いや、てっきりゲームの曲かなんか出てくるのかなってちょっと今。
ゲームの曲もね、やりたいかったですね。いわゆるその、東方アレンジとか。
あ、はいはいはいはい。
やってみたいんですけど、基本的にその、人が演奏するのに向いてない んですよね。
確かに、確かに。まあ、基本、東宝なんて打ち込みの世界ですからね。
はい、ゲーム音楽も、特にアニメの、主題歌とかも、もう、
確かに
そのまま、まるっと同じものを再現しようとすると、到底、息も指も続かないみたいな感じなので。
なるほど。はい、僕もギター、アコースティックギターをずっとやりたいと思っていて、
はい、
っていうのは、クロノトリガーの時の回廊がすごい好きなんで、あれをちょっと演奏できたらいいなっていうのが、うんまあ、いつかそのティアローリストに入ってる
そうですね
感じですね。
もし聞いてる方でもなんか音楽始めてみたいなって方いらっしゃったとしたら、家で練習できる楽器を
確かにそうなんですよね。
選んだ方がいいかなと。
特に金管木管、金管はまだでもあれミュートするなんか、ありますよね。
ありますね。
カバーみたいなね。
トランペットとかだと、先端にスポンジみたいなのを突っ込んで、音が出ないようにするんですけど、サックスって結構穴が いろんなところに開いてるんで、音を全然殺せなくて、
なるほど。
サックスの楽器全体をカバーみたいなのを、そもそもなんかそれ専用のちっちゃい、補修電話みたいな、
ソロブースみたいなやつですね。はいはいはい。
じゃないと、あれがないと家では練習できないみたいな感じになるんで、もし、
そうなんですよね。
はい、うまくなりたいんだったら、家で練習できる楽器を選ぶといいと思います。
そう、ギターも結構難しくて、一応あるにはあるっぽいんですけど、まあ、いいお値段する感じなんで、まあ、そんなこと気にするぐらい、なんかやってから気にした方がいいみたいなのはちょっとある気はしなくもなくもないですけど。サックス、その、ジャズ系ですかって聞いたのは、最近その、ゲーム音楽のジャズアレンジをちょいちょい聞いてたりしてる中で、
はい、
結構ジャズバンドの編成に、
うんうん
まあ、サックスが参加していることが多くて、
はい、
さっき、その東宝の楽曲も、原曲そのまま、とかだと、
はい
まあ、ピアノ死んじゃうみたいになっちゃうんですけど、うんうん、ジャズアレンジャーは結構ゆったりした感じになったり、
はいはい、
サックスが結構参加してたりするとすごいメロディアスというか、
はい、
雰囲気が出る感じになるの で、ね、そのあたりがすごいいいですね、うん、っていうのを最近ちょっと今聞いていて思ったりしました、
う
ん
ね、
サックスのこんだけサックスのまず先にサックス参加してるバンドの話をするとこれ前も多分言ったと思うんですけど、AOC アコードオンコード構図とか、
はい、
あとニスだったかな、ナイスエドモンドホンダみたいなのの頭文字を取って
、
NI なんかびっくり SS みたいな
、はい、
ESS みたいなバンドの方がいたりとか、
うん、
あと最後これから言うのはサックスの方は参加してないんですけど、フチノベクエストっていう、バンドの方がいて、
うんうん、
これ結構昔ニコ動で活動されてた方がまたここ1年ぐらい、
はい
再開したバンドで、これコントラバスかなんかかな、すごいでっかい弦楽器と、
はい
ピアノとパーカッションというかドラムというかをの3人でやってるバンドで、
はい
結構スケア系の、FF とかのジャズアレンジをされてることが多くて、メインテーマというかプレリュード、はい、ファイナルファンタジーのプレリュードのジャズアレンジがめちゃくちゃいいんで、
うん
うん、ぜひとかいうのがありますね。
あとサックスで、まあ、よく聞いてるのはムターさんって方がいらっしゃって、その方は、一応なんかアニメの曲も演奏したりとか、あとは、アンダーテイルの演奏したりとか、まあ、今は多分メイン YouTube で投稿されてるのかな。
うん。アンダーテイル曲すごいいいんですよね。今パッと出てこない上にサックス関係なくてあれなんですけど、ツイッターで見た、
はい、
夫婦でギターを弾いてる方の動画がすごい一時期バズってて、 1歳ぐらいの赤ちゃんがいる3人のご家庭で、
はい、
で旦那さんと奥さんがギターを弾いているっていう、でなんかジブリの曲とか、はい、ゲームの曲とかを赤木のアレンジで1分半ぐらいの動画をツイッターに上げてたりする中に、まあ、その子供がちょっと乱入してきて可愛いみたいなのがあったりする人がいたりとか、結構そういうのを聞くと、アレンジもものすごいいいし、まあ、動画もほんわかする感じなんですけど、いいなって思いますよね、うん、っていう感じですかね。
そうですね。
なんか全体通して言い残したこととか、これは言っときたいみたいなことあります？
いや、もう、たくさんお話しさせていただいたんで、はい、大丈夫です。
はい。はい、じゃあ、このポッドキャストの告知からやっていきますね。このポッドキャストアウトドア FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、まあ、そんな話す話題なんてないよって人でも全然大丈夫です。今回およそ1時間半ぐらい、趣味の話しかしていない上にめちゃめちゃ楽しかったんで、ぜひ、趣味の話、もちろん仕事の話でも何でも大関係なんで、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと、まあ、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。アーザル FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AO、ZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また Discord でポッドキャスト好きが集まるコミュニティスパキャスというのも主催しております。おすすめのポッドキャストを紹介したり、公開収録に参加できたりする Discord のサーバーなので、配信ページのリンクからぜひご参加ください。青空 FM からは以上ですけども、なんか長岡さんから告知などあれば。
まあ、今回は特にはないですね。はい。
はい。じゃあ、ツイッターのリンクが大体いつも配信ページに載ってたりするんで、
はい、
フォローなりなんなりしていただければなっていうのと、うん、まあ、もしなんかあれば、おすすめの動画なんかを適当に、関連リンクかもしれませんが、貼っつけておきますので、よかったら、見てくださいって感じですかね。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたっていうことを毎回聞いてるんですが、
はい、
収録自体は初ですか？
そうですね。ポッドキャストの収録は初めてですね。
おー、どうでした？
本当に楽しく話したんで、よかったですね。なんか、
うん。
すごく昔の話になるんですけど、昔、ライブドアのサービスで、ネットラジっていうネットラジオの配信ができるサービスがあって、まあ、今もあるのかなちょっとわかんないですけど、そこで、昔そのなんか朗読劇みたいなのをやってた時があったんで、なんか音声ベースでのそのやりとりで、なんかそういうのを思い出してすごく懐かしい気持ちにたまになりますね。
おー、今検索すると FC2 ネトラジっていうのが出てきましたね。
あ
ー、なんか FC2 だからぽいっちゃぽいかもしれないですけど、
もうなんかサービスが買われちゃったりしたのかもしれないですけどね。
朗読劇とか面白そうですね。まあ、朗読と比べるとだいぶてか完全にフリーダムに話した感じは
そうですね
あったと思うんですけど、どうですか、楽しかったですか？
楽しかったです。
まあ、こんだけ趣味全開の話したら、楽しくないわけがないって感じですね。
そうですね。なかなか1から10まで全部趣味の話ってなかなかないですからね。
いや、青空 FM ぜひ2回目、3回目、ちょっとゲストの Q が吐けるまでは、あれですけど、
はい、
2回目、3回目 OK なんで、
はい、
また、いつか FF14 の話をしに来たりとか、
ね、はい、
はい、釣りの話をしたりとか、
はい、
はい、ぜひまたよろしくお願いします。は
い、ぜひお願いします。
はい、じゃあ、第36回目ですね。第36回目は、 ゲストに長岡さんをお迎えしてお送りしました。長岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。